あ、こんばんちは、宮地です。12月13日土曜日です。調子がつかめないんだよな。なんか難しいんだよな。 もうすぐね、年も終わるっていうことでね、ちょっといろいろ大掃除とかしようかなと思って、この間初めてそのお家にハウスクリーニングの方、そうお願いして来てもらったんですよ。で、お風呂と、エアコン2台を掃除してもらって、ああ、やっぱ自分で掃除できないとこ、きれいにしてもらうのありがたいなーと思って。水垢とかさ、こう市販の石鹸だとなかなか落ちないじゃないですか。すごいこう石鹸垢とか、きれいになって、いいなと思って。年1ぐらいで、できるくらいの生活が一番幸せだなって思いましたね、ハウスクリーニングを。本当はキッチンとかも全部やってほしかったんですけど、ちょっとそこまでお金なかったんで、お金ちょっとね、だいぶ高かったから全部やるってなるとね、はい、一応そこだけお願いしましたけど、ちょこちょこそれ以外のところは大掃除そろそろしていかなきゃなーって思っているところですかね。で、クリスマスが近い中でね、この間番組でやってたニュース、スペイン産の生ハムが輸入できなくなるらしくて、私生ハムめっちゃ好きなんですけど、スペイン産の生ハム食べられなくなると悲しいなって思ったっていう、ただそれだけの話。なんかね、そういうのあんだなと思って、急に。大丈夫そうですか？ 普通の会議室なんで、人が通ると声が入るっていうね。そう、あ、だからクリスマスの前に生ハム、スペイン産のやつ食べられなくなるの悲しいなと思って、今のうちに原木でも買っとくかって思って調べたんだけど、やっぱいいやつは20万、30万するんだね。安いやつは5万、3、4万くらいからあるんですけど、美味しいのかなと思いつつ、まだ買えずに悩んでおります。はい。お店の人の話によると1月くらいにはスペイン産なくなっちゃうんじゃないっていうことらしいんで、スペイン産生ハムに思い入れのある方は早めにお買い上げください。お買い求めください。 こんなどうでもいい話をしてしまったが、タイトルコールに参りましょう。宮地真奈美のすみません、今まで黙ってたんですけど。おかげさまで隅田川も11月に2周年を迎えることができました。本当にありがとうございます。そこでですね、今回は去年に引き続きこちらの企画をお届けします。2025年忘れ、今まで黙ってたんですけど、宮地さんここ変でしたよ。通称宮地さんここ変ということで、このここ編っていうのはですね、今まで配信されてきたエピソードの中から、今まで黙ってたけど宮地さんここ編でしたよって思ったところを皆さんから送っていただいて聞き直すという、もう年に1回しかないスペシャルな、私にとっては反省会みたいな企画です。去年のここ編はだんだんだんだん私が自分でこう自分のすごいダメなところを聞いて落ち込むっていう、良くない流れになってましたけど、今年は楽しんでいきたいなと思っております。それでは早速、エントリーナンバー1、陽平さん、26歳男性の方から参りましょう。こちらは106回目ですね。ではお便りを読みします。2025宮地さんここが変でしたよにエントリーします。シャープ106の10分24秒頃からオープニングの怒鳴りまで、毒吐き宮地炸裂の瞬間です。フジテレビの会議室で収録したミュンヘン帰りの宮地さんは何やら不満を抱えた様子、なんか調子出ないんだけどから始まる毒吐きっぷりがイットとのギャップで最高でした。というのは置いといてとおっしゃってましたが、一隅っ子としては置いとけない一幕でした。かっこ笑いということで。やだな、聞くな、これ。早速。そう、これ一番最近のやつ。最近からちょっと古いのに戻っていきたいと思いますが。では、陽平さんのシャープ106、聞いていきましょう。どうぞ。何テーブルも担当してるけど、全部覚えてんのって聞いたら、いや、もう当たり前だろって。当たり前かのように言われ。そう。 すごかったっていう話です。なんか調子出ないな、なんかなんだろう、すごい全然うまく喋れないんだけど、会議室だとなんか変なんだけどあとなんかみんなに見られてる感じで喋るのがすっごいやりづらいんだけど
もうやめないよもうい
やでも違うんだよ、サブにいるじゃないですか、宅にいるのとこうみんなから見られながら喋ってるの全然違うからっていうのは置いといて、まあそういう感じのドイツ出張を終えて帰ってきましたよという話でした。はい、
もう怒んないでよ自暴自棄にならないでよ、疲れてんのわかるけどさ本当に嫌になっちゃうわ。
うまくいかない
の、ね、今日やっとなんか慣れてきたなって思って、なぜかは分かりませんけど、やっぱり なんかね感覚的にね、うん、あのこっちの方がなんか不思議なんですよ、普通の会話する距離感にいる距離感でこう座ってるけど、あのでも一人で喋ってるっていう、しかもマイクあるっていう、この非日常な感じがあの慣れないっていう話でね、調子に出ないんだけどっていう、まあ、毒吐きなのか何なのか、これは毒なんだろうか、ただの愚痴なんですけどねこれは
人のせいにしてるだけ、
そう人のせいにしてるだけ、環境のせいにしてるだけ、これはただただあの私が悪いっていう話ですよ。だから2周年迎えてね、こう続けられるってなった、まあ、そのこう裏側に会社でこう収録をするっていうことになったっていう、うん、そういうのがありますんでね、それはきちんと叱るべき受け止め方を自分もしなくてはならないと思っておりますので、おいおいもうちょっと慣れてきますんでご辛抱くださいゆうへいさんありがとうございました。こちらがエントリーナンバーワンということで、ありがとうございます。じゃあどんどん聞いていきましょうか。エントリーナンバー2、シャープ104から、ラジオネーム背番号ナンバーワンさん、48歳の男性からです。宮地さんここが変でしたよ。2025シャープ104、19分34、拡散するなよ。19分44、意味ないから。20分00、バーカやべえなこれ。私のここが変だよ2025大賞はこちらの好きなアナウンサーランキングに対しての宮地さんの心の声3連発です。バース、掛布、岡田のバックスクリーン3連発を彷彿とさせる宮地さんの3連発です。わかんないんだよな、その例えが生まれてないから。この時阪神のやつですよね。会話ではアナウンサーランキングなんてもう気にしないよと言いながらも、ランキングに対してのこの3連発、あの言葉を大切にする宮地さんが、変というか強がる宮地さんが見られた瞬間でした。今年の宮地さんの言葉はこれで決まりですね。特にバーカは今年の宮地さんの気持ちを表す言葉に感じました。どこのアナウンサーよりも一番意識してるやんって感じで、もうこれは我々リスナーが頑張って宮地さんをランクインさせて、宮地さんにオリコンの好きなアナウンサーランキング大好きと笑顔で語ってもらいましょう。そんな未来来るかじゃあ聞いてみましょう。シャープ104からです。オリコンのランキングの1位に誰々がなりましたみたいなのを、またこうどこかが記事にしたりするじゃないですか。それがうざくて、
たくさんすんなよと思った
あれは意味ないから
怒らないでよ。
あんなもんだから、私はその2年前、あれ配信開始した2年前ですよね、2年前のあの時の気持ちとは少し違って、あーなんかなんでならないんだろう、なんでだろうっていう気持ちよりはバーカって感じなんつうことを言ってるんだ私は、本当に良くない、うざいとか言って、もうみんな仕事でやってんだからさ良くないよ本当。この日はお腹が空いてたんだと思いますよ、イライラして本当に良くないです。もう離婚の話するのやめてくださいもう来年はしませんから、アナウンサーランキングの話は。
そろそろですか。
いやいや、もうそういうの気にしてないんでもう距離を取って生きていきたいと思っているので、今後もランキング入りしません。私は大丈夫です。もう大好きっていうこともないと思うけど、もう今後は大にすることもない
ダメだよ本当にこういうこと。関係者の人が聞いてたら絶対意地でもランクインさせてやらないってなる。逆効果だからねこういうこと言うの、本当に良くないですよ。ありがとうございます。こちらエントリーナンバー2でした。シャープ104からということで、じゃあエントリーナンバー3いってみましょう。シャープ92です。ラジオネームチキンカツさん、45歳の男性の方。宮地さん、おはこんばんちは。いつも楽しく拝聴しています。ここ編ですが、シャープ92の井上咲楽さんのゲスト回です。私にとってこの回は今年の MVP 回でして、めちゃめちゃ何回も聞いています。嘘基本的に自分の体から出たものは汚くないという宮地さん、洗濯物白黒問題で井上さんからの意見に同調する多分メガネさんのうなずきの音が大きいところ、特に好きなのは38分30秒頃の耳垢の話のところです。今年の流行語大賞になぜノミネートされなかったのかと思う井上さんの耳クソ押し花という言葉と、それをパンチワードという言葉が思いつく、宮地さんのお笑い芸人かと思うやり取りは、なんだそれ、何回聞いても笑ってしまいます、キャビアドではいつも石井さんに突っ込まれてる井上さんが宮地さんをいじる感じも面白いと思いました、ということで聞いてみましょう。シャープ92です。
私小学生の時すごいこう大きい耳垢とかというか、なんていうんですか、セロテープにこうピッて貼って、
セロテープはやばいですねえ、それなんですか、それ
すごい大きくて満足感があるからまた見返したいなっていう。
え、記録ですか、
記録、
押し花みたいなことですか。
そう
え、そんな人いるんですかそれはごめんなさい、共感できないですね私さすがに耳クソ押し花やんないです
バカバカしい本当に。いや、何の話をしててこの話になったんでしょうかね自分でそんな引っ張り出しといて井上さんはよく思いつきましたね、このなんかやっぱり耳くそって聞いて、それをこう押し花っていうところと結びつけられるところが素晴らしいこう思考回路だなって、改めて今のやり取り聞いて、一連のやり取り聞いて思いましたけど、確かにこれは私なのか井上さんじゃないのか。
いや、変なのは、
まあ、変なのは私だけど、素晴らしいのは井上さんなんだ、はい、ここ編中何なんだろうねこれは
耳
くそ押し話、あ、なるほどね、あ、それは私小学生時代の私が変だよっていうことですね。今やってるわけじゃないか言っとけますけど、名誉のために、今はやってない、いやいや昔の話だから、それ言い出したら鼻くそ押し花だってしてたかもしれないじゃないですか。言わなくていいんだけどそんなこと、いやいや、そういうね、なんか自分の体から出たものみたいなものはすごい取っておきたい気持ちにもなるじゃないですか。なんか時々すごいものは、まあ、そういうことを思ってた時期もあるよっていうだけの話です。はい、ドン引きされているドン引きされてる、はい、ありがとうございます。エントリーナンバー3でした。じゃあナンバー4いきましょう。シャープ83、あ、これ2人いるんですね。まずラジオネーム不夜城のともしびさん、31歳の男性の方。宮地さん、かっこメガネさん、ここ辺気づいてしまいました。シャープ83、ティッシュは3回使う回の1分43から1分44。宮地さんが鼻を噛んだティッシュをポケットティッシュの脇にあるポケットにクシャクシャっと丸めて入れるという爆弾発言に対して、思わずえという声が漏れてしまう、おそらくメガネさん、多分メガネさんです。もう一人、ラジオネームマッサン、33歳男性の方。初めてメッセージを送るのが年忘れになりました。初めてですね、ありがとうございます。自分も福岡生まれ、そして同い年で、とても親近感が湧いています。シャープ83、1分17秒からのティッシュは3回使うの話はおかしいと思いました。もったいないのは分かりますが、3回も使うのはちょっと。しかし自分もティッシュが切れて、どうしても鼻水が出るときはタオルハンカチで鼻をかむ場面はあるので分かります。春に向けて花粉症の季節になるので鼻セレブを常備します、ということで、2人とも同じ場所ではないけど同じような話を選んでくれたっていうことですね。じゃあ聞いてみましょう。シャープ83からです。
私はそのポケットティッシュのティッシュをこう1回で使い終えてしまうのはもったいないと思っている派なんです
って声が聞こえる。直でポケット入れるのあれだから、そのポケットティッシュのさ、こう脇にポケットついてるじゃないですか。でそこにくしゃくしゃって丸めて入れてるんですけど、
え、
捨てる？すぐ、まあ、捨てられるところがあれば捨てますけど、かさばるしね。なんですけど、その脇のポケットに入れたポケットティッシュぐしゃぐしゃって丸まった1回使ったやつをもう1回広げて使うんです。そんな変かな。3回ぐらいは使ってると思う。明確にえって言ってましたね。そう、でもこのえの前もうーんって言ってました。全然理解できないのうめき声が出てました。まあでもこれは改めて聞いてもそんなに違和感は感じないかもしれない
。ちょっとぐしゃぐしゃの石出てきた。
いや本当に今のここに、そう、ここにさ、ここに入れとくっていうのやりません？やらない？やらないのか。やるでしょ。
医療従事者の方から。
あ、そうそう、あ、そうそう。言われてたけど別に。やめてないです。いやいや、これだってまだ使えるからね。もったいない。
やめてなかった。
今日ちょっとたまたま鼻水が出るから持ってたんですけど。これは聞き返しても特に変だなと思う。別に。そんな変なことじゃない。納得感ありましたね。聞き直してみてもね。でもそうか、もうこの話してから随分経ってるから、多分この仲間内ではそういう人だって思われてると思いますけど、この話したの初めてだったんで、この時83がメガネさんは本気でドン引いていたっていうことが聞き返して分かりました。ありがとうございました。シャープ、エントリーナンバー4、2人いらっしゃったということで、シャープ83からでした。じゃあ、シャープ80からエントリーナンバー5、ラジオネームチキンカツさん、男性の方45歳です。宮地さん、ここ変でしたよ、ですが、シャープ80の15分20秒頃、リスナー、夜かじさんからのメールで、サイナスリンスの話で人気女子アナがおすすめするというワードに声が大きくなっています。続けてのメールでも、高校生が宮地さんを可愛いと言っていたという言葉にテンションが上がっている宮地さんがとても可愛らしく思えました。隅田前の10代から来るメールには、宮地さんいつもテンション上がり気味ですよ、いくつになっても可愛いとか素敵とか人に褒められたいですよね、っていう、お便りでございました。じゃあシャープ80から聞いてみましょう。そこには人気女子アナがおすすめするサイナスリンスと書かれていました。個人名こそ書いていませんでしたが、間違いなく宮地さんのことだと思います。おー、すごい。伊達パンダさんもの、ドラッグストアで買い物しているときにサイナスリンスを見つけて、売り場の前に高校生くらいの男の子2人がいて話をしてて、ポッドキャストで聞いたんだけどかなりいいらしいよと、マジ、てか誰が言ってんの、フジテレビの宮地さん、あの可愛い人ねっていう会話をしてたっていう、高校生にも可愛いって思ってもらえるぐらいすっごい自信で、
やかましいわ本当、
やかましいわ本当に、明らかにテンションが上がってます。まずだって声の張りが違うの、このここまで聞いてきた回の声とさ全然違うんだもん。そりゃ自分よりこう若い世代に褒められるのが嬉しいじゃないですか、一番さ。しかも何、男子高校生が隅田聞いててみたいな、あの可愛い人がとかって言って、そりゃ嬉しいくないわけないでしょうがね。にしてもちょっとあからさまでしたね。だいぶ嬉しそうにしてたわ。サイナスリンスね、もういよいよ冬になってサイナスリンスの出番がやってきましたんで、今年もしっかり使っていきたいなと思ってますけれど、どうですか皆さんは使ってますか。なんかうちの妹がこの間連絡してきて、友達がその隅田間聞いてサイナスリンス使い出したら、すっごい鼻づまりが改善されたから、お姉ちゃんにありがとうって言っといてって。そろそろなんかもらってもいいと思うんだよね。割と貢献してる気がして、で身の回りにも勧めてるし、お待ちしております。サイナスリンス様、私は今でも愛用しておりますので、何卒 引き続きご贔屓によろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。エントリーナンバー5シャープ80からでございました。じゃあ続いていきますか、シャープ75からエントリーナンバー6番毛ガニ太郎さん33歳男性からです。ここ辺ですが、シャープ75の番組冒頭から1分35秒くらいまでの歯切れの悪いオープニングトークが個人的にはツボでした。4月なのに明けましておめでとうからスタートし、メガネさんにも何このトークと突っ込まれていました。いつも流暢にお話しされている宮地さんには珍しくぎこちないトークでした。どういうこと、なんで4月なのに明けましておめでとう、どうしちゃったんだろう。ちょっと覚えてないので聞いてみましょう。こちら、
4月に入りました、明けましておめでとうございます。
なんでだよ。
新年度おめでとうございます。なんだか春はこうざわざわしますね。わかる、なんか始まるなみたいな気持ちになるなと思って、私は何も変わらないんですけど、なんかいいなと思って、桜もねそれを後押ししてくれますね。何このトークって言われて、そうですね、私も何なんだろうなって思いながら話してるんですけど、
何なんだろうね本当に。何なん、あ、本当はもっと長かったんですか。ずっとこの感じでよく分かんないこと喋ってたんですか。何だったんだろうね、本当にあのトークを用意してなかったんでしょうね多分。
ふわっと入るときあるん
ですよ。そう、ふわっと入るときある。今回の頭とかもそうですよね。全然何も、脳と口がリンクしてないときの典型的な姿ですね、これは。新年度おめでとうございますとか言わないし、そもそも。なんで明けましておめでとうございます。基本的にはね、だいたい毎回、ああ、この話しようって、こう、まあ、打ち合わせで、ちょっとなんとなく話して、で、本当に頭の頭は全然そういうところで話してないことを、あーと思って全然違うことから話し始めたりするんですよ。その本題に入る前に。で、多分本題に入る前になんか喋ろうと思ったけど、結局思いつかないまま喋り始めちゃったの一番悪い例ですかね。でも何このトークって、言うのは自分で自分に突っ込んだだけで、メガネさんはこういうこと言う人じゃないんで。
多分本当です
か。あ、なるほどね。石井さんがインカムで、あ、何このトークって言ったの。あ、それですね。メガネさんじゃないです。これはメガネさん のためにも言っておきますが、この突っ込みは石井さんによるものです。いやー、ひどかったなー。なかなか。まあまあ。打率は3割で十分ですから。こういう回もあったねっていう。いいですね。ここまで、割と、本当にここ変ですよっていうか、なんか本当に変ですよみたいな。ちょっと変だねとか、変わってるねとかじゃなくて、本当に変ですねみたいな。変身ですねみたいな。テンションが続いてたので、こういうものがあるとほっとしますね。人間らしいと言いますか。はい、じゃああと2つあるのでいきましょう。エントリーナンバー7番シャープ66からです。ラジオネームナナバさん。あ、ナナバさんはね、去年ここ辺大賞を受賞された方なんで、これ一応連覇かかってます。ちなみに去年の大賞は、なんかトーク中に座ってた椅子のパーツを壊したっていう内容だったと思いますが、そんな大賞を取ったナナバさんによるここ編チョイスはこちらです。栄えある墨玉ここ編アワード2025に推薦したい回があります。私が推薦したいのはシャープ66の23分06秒、24分37秒、25分56秒でお腹の音が3連発で鳴る回です。24分37秒で鳴ったことを申告したのを皮切りに、実は1回目のお腹が鳴ったのは1分前にもあったと訂正。さらにリスナーさんからのお便りであったケンタッキーの話をしていたがためにお腹が空いたんだよと、まさかのさばいていく技術。技術？
記憶に新しい3発といえば大谷翔平選手のポストシーズンでの3ホーマーですが、はい、あのベストモーメント賞ですね短時間に鳴らす宮地さんの怒涛の3連発のお腹の音も大変素晴らしい記録なので、私はこれを推薦したいです。余談、宮地さんからいただいたマジポコミバナナはなんか言いにくそうなのでニックネーム戻します。せっかくいただいたのにすみません。え、ちょっと待って、これ私あげた？マジポコミバナナ、なんで、え、どういうあれでしたっけ。あ、え、私がこれ提案したんですか。マジポコミバナナですか。え、こんなこと言いました。
いや、最も変な瞬間
そんなことあった。え、何の候補もなくこんなところに至ります。マジポコミバナナ、なんか候補があったんじゃないか。え、マジポコミバナナ、すっごいセンス すっごいね。いや、よくわかりませんけれどもそのいきさつは、七葉さんのチョイス、シャープ66聞いてみましょう。こちら、
ラジオネーム毛ガニ太郎さん、男性です。やばい、お腹鳴っちゃったグー。いや、ケンタッキー大好きですよ。ケンタッキー大好きだけど、ねえ、お腹鳴るんだけどケンタッキーの話してるから、じゃあお腹減ったんですけど、ケンタッキー食べたくなってきたケンタッキー買って帰ろう
結構明確にグーってなってますね。これどうやらね、あのスタッフが聞いてみたところ23分06秒の1個目は音が拾えてなかったと。でも私が多分申告してるから23分06で書いてくれたのか、七葉さんにしか聞こえない音があったのか分かんないですけど、まあ、一応多分3連発ということに、させていただきたいと思いますが、結構しっかり鳴ってたね。お腹の音鳴るはなんか結構序盤の方でもありましたもんね、何度か。一番お腹減る時間だから、食べてってもお腹鳴ったりしますからねグーって。いや、でも思ったよりちゃんと鳴ってて笑っちゃったな。3連発並べて聞きたかったけどな、音を拾えてなかったんだもんな。23分06じゃないんじゃないかと思うんだけど、1分前にもありましたって言ってたのかしら。私なんかでも言った記憶なんかあるんだよな。もしかしたらこの23分06っていうタイムがちょっと違ったのかもしれないけれど、うん、まあ定番ですね、お腹が鳴るわね。うん、ちょっとそうだな。でもちょっと大谷さんの3ホーマーと並べて称されると嬉しくなっちゃうなこれはあれですよ、確か自分であのピッチャーとしても出て3本打ったの日じゃない。でこれがメジャーリーグ公式でベストモーメント賞っていう、そのシーズンで最も印象的だった瞬間みたいなのに選ばれてた瞬間だったと思うんですけど、あの瞬間と並び称されるとすごく誇らしい気持ちになるないい例えをしてくれてありがとうございますという気持ちになります。それより私はマジポコミバナナが気になって気になって仕方がないあれ何なんだ、そんなゼロベースで思いつくわけがないと思うんだけどな。謎ですちょっと思い出せなくてすみません。まあお腹の音鳴るはあるあるですね、はい、ということで七葉さんからシャープ66からいただきました、ありがとうございます。では最後です、エントリーナンバー8番、シャープ61から、ラジオネームスパイシー担々麺さん。シャープ61でセイロにはまってしまったとおっしゃっていたのに、実はセイロを1回しか使っていなかったのが面白かったので4分0秒あたりをもう1回聞いてみてほしいです。 Spotify で広告付きで4分あたりなので広告がないと30秒ほど手間になりますと。大変丁寧にありがとうございます。じゃあ聞いてみましょう。こちら、
セイロでムス系のものが本当に好きで、その番組で見たワンセイロご飯とかもやってみたいしっていうので、セイロをねブラックフライデーで買ったんですよ。 たらもうまんまとハマりまして、最高です、セイロ本当におすすめしたい。昨日ちょうどセイロ初めて使ったんですけど、ハマってるとか言ってまだ1回しか使ってないんだけど
とんでもないな。
でもこれからハマるから大丈夫。ハマってんの今もうすでに1回だとしてもハマってる。返すじゃないから。
やばすぎる。恐怖を感じたいもん。とんでもないホラ吹き野郎じゃないですか。恐ろしい。すっごいもう何十回と使ったぐらいのテンションで、しかもなんかそのネタバラシ即座にやってる感じ。怖ー怖ー自分が。でもなんだか思い出せるわけじゃないんですけど、手に取るようにわかるなと思ったのは、セイロの話をしたいなーってポッドキャストでこううっすら思ってて、でセイロの話をするにはやっぱりハマってるっていう前提じゃないと喋りづらいと。最近使い出してとか昨日初めて使ってだと入りが弱いなーって思ったの。だから大きめに出たんだと思う。ハマってますって。でも途中でいやこれは嘘つけないって思って、まだ1回しか使ってないって言っちゃった感じが、自分の性格の良さが出てるなって思った。嘘をつけない、いいとこが出てるなって思って。とんでもないよこれは。いやひどいですね、こうやって改めて聞いてみると。なんかこんなに変な人間かなって思うんですけど、ありがとうございました皆さん、いろいろ送っていただいて、まあこの中からね、いろいろ選んでいきたいなと、思っているんですけれども、もうすでにエントリーしていただいた皆さんにはチェキを送るということは決定しておりますが、何より対象を決めなければなりませんので、どうしようかな、対象どれも捨てがたいですね。でもやっぱりこの企画のそもそもの趣旨がやっぱ変だっていう、ここが変だっていう、一番変だなっていうエピソードを選ばなきゃいけない。どうしようかな。やっぱ一番自分が怖いなって思ったのに しようと思うんですけど、セイロかな。いやセイロだなこれは。もう一回聞きますか。じゃあ改めて聞いてみます。スパイシー担々麺さんが送ってくれたシャープ61セイロの話、こちら。セイロでムス系のものが本当に好きで、その番組で見たワンセイロご飯とかもやってみたいしっていうので、セイロをねブラックフライデーで買ったんですよ。 ブラックフライデーで買ってんだ。
ちょうど1年前だ。まんまとハマりまして、最高です、セイロ本当におすすめしたい。昨日ちょうどセイロ初めて使ったんですけど、ハマってるとか言って1回しか使ってないんだけど。でもこれからハマるから大丈夫。ハマってんの今もうすでに、1回だとしてもハマってる。返すじゃないから。
怖
ー。本当はもっと長いです
か。もっともっとこんな怖い話を長々としてるんですか。ブラックフライデーで買ったんですけどとか言って、本当に素晴らしいとか言って、
最高ですよ
怖い、最高ですよって言ってましたね。ハマっててって言って、1回しか使ってないんですけどからのこう言い訳がひどかったですね。いやこれからハマるから。詐欺師のやり口だった。大賞、スパイシー担々麺さん大賞です、おめでとうございます。ここ編っていうかもう怖い話だったね。
対象は何
の？対象は、チェキに加えてサイン入りステッカーセットをお送りしたいなと思います。大丈夫でしょうか、そんな感じで。いいでしょうか、皆さんにお送りしたいと思います。ですので今回、エントリーしてくださったチキンカツさん、背番号ナンバーワンさん、 不夜城のともしびさん、え、チキンカツさん 2つ出してくれてた。あ、じゃあこれはあの1枚でいいですか？あの1枚でいいですか、ごめんなさい、はい、チキンカツさんと背番号ナンバーワンさんと不夜城のともしびさん、そしてマッさん、毛ガニ太郎さん、陽平さん、ナナバさん、そしてスパイシー担々麺さん対象ということで、チェキプラスサイン入りステッカーセットをお送りしたいと思います。わざわざ聞き直していただいたか分かりませんが、ありがとうございます。皆さん他にもですね、送ってくださった方たくさんいらっしゃったんですけれども、泣く泣く厳正なる審査の結果、こちらの方々を選ばせていただいたということになります。ありがとうございました。本当に聞き返していただいて、こんなに変な私をずっと支えていただいて、応援してくださって本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。さあ年末も近づいてきましたので、いよいよね、隅田も年内最後、あとラスト2回かということになるんですけれども、実はなんとあの料理研究家の長谷川かりさんが次回ゲストに来てくださることが決まりました。イエーイ、ありがとうございます。長谷川さん、本当にお話できるのを楽しみにしております。皆さんもぜひ楽しみにしていただきたいなと思いますし、もしあの長谷川さんに聞きたいこととか ありましたら、メッセージも募集したいと思います。実際にご本人に、読んでいただくかお答えいただくかしたいなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。あとは通常回のふつおたも募集しております。番組の概要欄の URL、 そして私のインスタグラムのハイライトからチェックをしてください。あとは SNS 感想もぜひアップしてください。ハッシュタグすみだま、すみひらがな、だまは漢字で黙る一文字ですね、つけてポストをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ここ辺毎年恒例の企画、今年もできて嬉しかったです。去年はナナバさん、今年はスパイシー担々麺さんということで、大賞おめでとうございます。これからもどうぞここ辺な宮地をよろしくお願いします。ではまた次回ゲスト回でお会いしましょう。宮地でした。
宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。